こんにちは、外京区 FM です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。暖かくなってきましたね。
今日暖かかったね。
関東は26度とか。
あ、そんなに。
うん、
うんうんうん。
こっちはね、そこまでではなかったかな、はいはい、20度。でも20度は余裕で超えてましたね。
あー、もう T シャツと短パンでいましたもん、今日公園。
あ、僕も今日から短パンおじさんになりました。
なりましたよね。
はい。
いやー、最高だったね。
ね、
うん。でも、あっという間に暑くなるんだろうね。
まあそうっすね。
去年本当に梅雨がなくてさ。
うん、うん。
雨用の商品が本当売れなかった記憶めっちゃあって。
ああ、そうでしたっけ。
そうなの。全然売れなくて。だってこう、雨がないから。で、気づいたらもうすぐ暑くなっちゃって。で、暑いのがすごい長かったよね。
長かったですね。
確か。
ね。5月。からもう9月10月ぐらいまで暑かったですもんね。
そうそうそう、9月10月まで暑くて、今年もそんな感じになるのかなと。辛いな。なんか今の段階だと暖かくなるの嬉しいんだけどさ。
そう、春の陽気いいですよね。
いや、めっちゃいいんだけど、もう一声言った時ほんと地獄だよね。
うん。桜もね、咲いてきてって。
うん、
まだソメイヨシノ、京都のソメイヨシノはもうちょっとですけど、今3月31日時点では。
はいはいはい。なんか遅いらしいね、今年はだいぶ。
そうですね。だいたい3月末ぐらいからね、結構満開だったんですけど。
うんうんうん。
うん、ちょっと遅いですね。
先週3月29日、目黒川沿いちょうど歩いてて、まあ普通に、用事で。
うん。
そしたら、目黒川沿いってやっぱ桜の名所なので。
うん、そうですね。
この時期の桜をめがけて、目黒川の遊覧船があるんですよ。
うんうん。
それにたくさんのおじいさんたちが乗ってて、
うん、
一切桜咲いてないからね。
あ
いやー、残念だったね。
残念ですね。
さすがに咲いてる時期かと思いきや、
うん、僕も昨日なんかね、花見があったんで花見に行ってきたんですけど。
お、どうだった？
いや、もうほんと一分咲きぐらいで。ただ昨日から暖かかったから、
うんうん、
昨日飲んでる間に、
うん、
なんか2時間後ぐらいに、あれちょっと桜、花開いてるみたいな感じにはなってましたね。一分咲きから、そう、二分咲きぐらいになったかな。
それちょっと面白いね。うん、なかなかね、ちょっと今年は遅いよね。
そうですね。
うん、
そう、で、その時に、花見の時に、
うん、
たまたま出会った人とちょっと意気投合して、
ほうほうほうほう。
その人、走る人だったんですよ。
あ、ごめん、なんか何の飲み？
ね、お花見イベントみたいなのがあって、まあよく僕が行ってる、そのビール、クラフトビールのお店が主催してる、なんかまあ、花見イベントみたいなのがあって。
ああ、陽キャ。うん、いいね。すごいよ、本当に。かっこいいわ、おいでおいで。
そう、そこ行ってきて飲んでたら、夫婦で走ってる。まあ、旦那さんはあんまり走ってないのかな？奥さんが走ってるっていう人がいて、
うん、
で、結構まあ、一緒にビールも好きで、って言ってたんで飲んでて、
うん、
で、なんかね、僕の家のすぐ近くにまた別のお店なんですけど、
うん、
なんかランナーが結構集まるようなお店があるんですよ。
いいね、
うん、で、そこは僕行ったことないんですけど、
はいはい、
うん、なんか今度そこのなんかイベントがあるから来なよとかって言われて、
うん、
誘われまして、
あら、
うん、で、なんかまあそう、せっかくだしじゃあ行こうかなと思って、
うんうんうん
うん、で、じゃあ連絡先交換しましょうって言って、
なんかうゆいしいね。その感じいいね。おいでおいで。
そう、連絡先交換しましょうって言って、まあ、インスタを交換したんですね。
はいはいはい。うん、
そしたら、
うん、
その人のアカウントにすごい見覚えがあって、
はあ、
あれと思って、
うん、
結構前に、その僕がビールにハマり始めた頃に、
うん、
ちょっと京都周辺のそのクラフトビールをこういろいろアップしてる人を何人かこうフォローしたんですよ。
はあはあはあはあ、
そのうちの一人だったみたいで。
あら。交換したのにもうフォローしてた。
いや、だったんですけど、ちょっと前に少しフォロー整理してて、その人フォロー外してたんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
だから、なんか、すごい頭の回転がその瞬間グワッと上がったんですけど、
はいはいはい、
酔っ払ってたんだけど、
うん、
見たことあるけど、今フォローしてないから、あ、そうか、ちょっと前に外したんだと思って、それをバッと一気に思い出して、何も言わずに、普通にフォローしたんですけど、
あ、これですね、とか言って。
そうそうそう。いや、これバレてはいないかな、どうなのかな、みたいな。
どのぐらいフォロワーがいるアカウントだった？
あ、どうだったかな、そんなにむっちゃ多いような、そのインスタグラマーみたいな人ではないので。
はいはいはい、はい。
うん、ほんとたまたまだったんですけど。
うん。
いや、ちょっと気まずい思いを
一瞬、ね、
しました。したのかわかんないですけど。
こっちだけ勝手に。
そう。いや、でもほんとなんか京都、この周辺でクラフトビールでとかってやると、
うん、
実際、まあ、すぐ会っちゃいそうだなと思って。
まあ、そうだよね。
うん。ちょっと気をつけようと思いました。
確かにね。うん、だって界隈狭いでしょ、きっと。
いや、多分狭いですよ。クラフトビール好きな人なんてそんなに多くないですし。
お店だって、まあ、少なくはないだろうけど。
うん。
まあでも、なんかいろいろ言ってたら。
そうそう。
そういうことよね、きっと。
いや、そうなんですよ。
うん。確かに確かに。
うん。でね、フォローしてるんだったら、あ、うん、あなたがみたいな。まあ、それはそれ若干恥ずかしいけど。
いや、確かに恥ずかしい。
ね。けど、まあ。気まずくはないというか。
うんうんうんうん。
ね、フォローしてたの外してた人です、みたいな。
言えないよ。
言えないよ。
言えないよ、それは、ね。いやー、世界狭いな。
うん。
でもなんか、いいね。その、人酒のたまに出る、なんでしょう。あの、ビールつながりの、知り合いや、
うんうん、
ランつながりの知り合い。
そうですね。まあ、そんなにいっぱいいるわけじゃないですけどね。たまにこう、つながるというかね。
いや、いいな。
うん。
すごい。それあのたまたま、
うん、
界隈が狭いとさ、
うん、
なんかやっぱり合うんだなっていうのが先日的にも共有したんだけど、
うん、
海陵湯でマグマンペイさん会ったって話
あ言ってましたね、
うん、やっぱ都内のサウナ行ってりゃ合うんだなっていう
でも普通にね行ってるっていうのがまあ
もう普通のプライベートだったよ、
うん、まあ言ったらねまあそうだよねそのサウナ界隈での知名度は高いけど、一般的にはそんなに有名人ではないですもんね。
いやいやいや、そうそうそう。ほんとその通り。そう。その日ちょうどね、俺、4日連続サウナ行ってて。
うん。
そう。それの初日が海陵湯だったんだけど、うん。普通にいらっしゃって。で、当然もうプライベートだっても明らかに分かったから、いつも見てますっていう目をして、軽く会釈したよね。そしたら、うん、ありがとう。で、会釈返された。
いいっすね、なんかそれ。無言でってことですよね。
今のは無言。全部ごめん。ありがとうって言ってるかどうか知らん。俺のいつも見てます。もう伝わってるかは知らん。でも、そういう気持ちの目で一礼した。でもきっとそうじゃない？我々のあの、
うん、
ちょっとアピールしたいけど、でも失礼だから。
うん、うん。
うん。ニコッで、じゃない？
そうですね。
いや、狭いっすね。
そうですね。
はい。いますよ。本当にね。いいな。なんか、その、京都旅行行くじゃないですか、来月。
うん、そうですね。
本当に楽しみで。
うん。
うん。やっぱ、のんちゃんが、マラソンしようって言ってくれたのめっちゃ嬉しくて。ランニングしようか。うん。
鴨川沿いね、走りましょうかね。
走りましょう。そう。なんかもう、のんちゃんは朝方なのね、あの人。
ああ、朝行きます？
なんか5、6時ぐらいにあの子行ってるらしくて。で、それは嫌だって言って。
それは嫌だ。
すっごい早くても俺8時か9時みたいな。それがギリっつって。
うん。
でも、朝それやって、鴨川走って、
うん、
サウナ入って、美味しいご飯食べたら、もう寝ても完璧だね、みたいな話をしていて。いや、まあまあ寝ないんだけど、なんか、そんなんしたいなって思いました、4月。
そうですね。あの辺で走って、鴨川沿いだったら、まあ、梅湯も朝からやってますし、ルーマプラザも24時間やってるんで。
うんうん。
うん。でもね、ルーマプラザ行くんだったら、結構朝早い方がいいかもしれないですね。
あ、混んでる？
いや、10時とか11時ぐらいにはそこ清掃入るんですよ。
おー、はいはいはい。
だから8時とかに走り始めると、ちょっとちょうどぶつかりそうな気がする。
あー、なるほどね。それまずいね。
うん。
確かに。逆にもっと早く行かなきゃいけないってこと？
まあ、うん、早いか遅いか、ちょっと時間ずらした方がいいかもしれないですね。
確かに。それちゃんと見ないといけないね。
うん。
ルーマプラザダメだってよ。ランステ代わりに使うの。
ランステ利用ね。前は良かったみたいですけどね。ツイッターで呟いてましたけど。
ああ、そうそうそう。ツイッターでも見つけたし、ツイッターは公式が言ってたし。
そうですね。
うん。ネットの記事でもやっぱあるから、あ、いけるかなと思って一応電話してみたら、今ランステは NG だと。
もう改装した後はダメってことですね。
そうそうそう。宿泊の費を払えばいいらしいけどね。
まあ。
なんかそれは、うん、まあそらそうだろうみたいな。
そらそうですよね。単に宿から出て走って戻ってるだけですからね。
うん、それは代案なのかみたいな思いながら聞いてたんですけど。梅湯は行けるんだよね。
梅湯は行けますね。
うん。でもルーマプラザ行きたいな今回。
そうですね。それもあるし、梅湯も混んでますからね。その、行って戻ってきて混んでたら待たされるらしいんですよ。
なるほど。
それ僕やられたことはないですけど。
はいはいはい。
ちょっと4月結構よ、なんかね、気候もいいし。
そうだね。
ちょっと怪しいですよね。
怪しいね。なんか荷物をあの辺に置く方法ってあるんかね。
ああ、まあ、祇園市場とかの駅にコインロッカーが多分あるんで、そこに入れてがいいかなとちょっと思ってますけど。
それかちょっと思ったのは、もうその辺のホテル俺ら取っちゃって、
うん。
ひでたけが俺らのホテルに荷物置くっていうパターン。
ああ。
それも 楽じゃん。
それもいいですね。
で、そのままもう走り行けるみたいな。
うん。
とても楽しみです。めちゃめちゃ楽しみ。
そうですね。
ありがとうございます。今日ちょっと俺話したかったことが一個あってさ。
お、なんでしょう。
私あの、7、8月。
うん。
ああ、パリオリンピックを見に行くんですよ。
言ってましたね。
はい。
この番組でも多分一回言ってるかな。
はい。で、まあ、バスケットが好きなので、どの試合がまあ日本なのかとか、どの試合がまあ今で行くと当然アメリカが今最強なので、
うん。
まあ、ちょっとまあ負けたけど、アメリカが見れるのかっていうやつをまあ当てずっぽうでチケット取ったんですよ、二つ。
はい。
二日にかけて。一日目四試合あるうちの三試合目。二日目二試合あるうちの一試合目、みたいな取り方をしたんですが、先日、試合が発表されまして。
お、どうだったんですか？
1個目が、あ、ごめん、まず先に2日目の方言うんですけど、2日目の1試合目が、アメリカが取れました。
おー、すごい。
すごい。アメリカ、レブロン・ジェームス。
レブロンも出るんですね。
はい。まあ、完全確定じゃないけどね。まあ、出るだろうと言われてる。いや、アメリカが見れることになり。で、1日目の3試合目もともと取ってたやつは、オーストラリアかな。
うん。
あれ？まあまあ悪くないんだけど、あの、1日目の1試合目が日本だったんですよ。
ああ。
で、ああ、外れたと思って、オリンピックのサイト見たら、めっちゃチケット余ってて。
あ、そうなんだ。
取った。
ああ、なるほど。いいですね。これ、なんかその話もした気がするな。日本戦って別に人気ないから、買えんちゃうみたいな。
そうそうそうそう。しかも、セット売りされてた。
セット売り？
何かっていうと、
うん。
バスケの1試合目が日本戦で、次の試合ごめん、場所どこ、あの、場所忘れたんだけど、まあ、どっちもそんな感じのチームなのよ。
うんうん。
なので、2試合セットでこの価格みたいな。
ああ。
で、そんな高くない。
はいはい。
やつだったので、1日目俺、1試合目、2試合目、3試合目全部チケット取ったよね。
おぉ。
行くかどうか別として。でもま、確実に日本戦見れるし。
うわぁ、それいいですね。
はい。これはやったね。
うん。
めっちゃ嬉しかった。試合が、こことここが、日本戦がこの何時ですよって決まった瞬間、友人のケンちゃんから LINE と電話来て、決まったぞと。外れた。でもチケットあるぞと。
うんうん。
あの、これ取るの俺の仕事なので。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、まとめてね。取れって言われて。で、その時俺あの、恵比寿の、ドシーっていうサウナ。
ああ、はい。
のカプセルホテルの中にいたんですよ。
うん。
そこで電話して、わかった、ちょっと待って、あんま大きい声出せないって言って、ドシーのカプセルホテルから出て、トイレで、いそいそとチケット取りまして。無事取れましたので、はい。パリ五輪の日本戦を、はい。日本の国旗を、顔になんかペイントしていこうかなと思いました。
ああ、よく見るやつだ。
よく見るやつ。
うん。
あ、こいつらなんか楽しそうだなっていうのあるじゃん。
うん。
あれをしようと思います。ぜひあの、見つけてください。
いや、ちょっと映ってください。
映りたいよね。あの、子供たちになんか、あれ作らせるよ。あの、応援のボード。
ああ、はいはい。
うん。日本頑張れの応援のボードと、あと、で、我々あの、私たち家族4人。
うん。
プラス友人のケンちゃん。
うん。
あと、私のサウナの方の社長も呼んだんですよ。
うんうん。
来てくれと。
うん。
なので、6人横に並びます。
おー、いいですね。
これ、なんか、インパクトあるよね。みんなで。日本応援で。
うん。
いや、これはワンチャンあんじゃねえかと。はい。空いてる中での一番いい席を取りましたので。
おー。
はーい。いやー。
いくらぐらいするんですか？
お、安かったのよ、
それ。あ、そうなんですね。
うん。150ユーロぐらい、一人。
一人？ああ、じゃあ確かにそんなにバカ高くないですね。
そうそうそうそう。一人当たり2万ちょい。
うん。
うん。だって普通に NBA 見に行ったらさ、
うん。
何十万じゃん。
どれぐらいいい席だったんですか？
あ、そこまではね、まだ決まってる。カテゴリーが決まってるぐらいで。うん。
でも一階席とかそういう感じ？
なんかね、ちょっとそのパリのその、パリじゃないや。フランスのその体育館のカテゴリーの仕方がちょっと微妙で、なんか3つぐらいにしか大きく分けられてないのよ。
あ、そうなんですね。
A、B、C みたいな分けられ方で。で、A ですよしか分かんなくて。
あ、その中で一応一番いいやつなんですね。
そうそうそうそうそう。その中の A、B、C の中ではいいけど、A の中のどこやねんは全く分からん。
あ、あとは運なんですかね。
運、いやー、運じゃないだろ。
まあね、まあね。
うん、運じゃないよ。
うん、
まあまあまあ。
まあでも確かにそうですね。NBA だと前僕買ったの4、5万とかしましたね、普通。
余裕でするよね。
はい。
うん。まあオリンピックで、まあまあ、アメリカ戦は一応もう同じぐらいの値段で買えてるから、150ユーロぐらいで。
うん。
今回の日本戦もパリ、あのパリじゃないや、リールで見れるやつが同じ価格だったら、まあ全然ありかなっていう。
あ、ちなみにアメリカ戦はもう買えないみたいになって
る。あ、全く買えなかった。
そうなんですね。やっぱりもう発表と同時に。
発表と同時にもう完全にそれはもう、あの、出てなかった。
うん。
あ、そりゃそうだな、みたいな。
うん。
はい。感じだったので。さすがにそこ変えたらね。
そうですね。そこが変えちゃったらちょっとなんか。
おいおい、大丈夫かよと。
ってなりますよね、ちょっとね。
うん、でもまあもう当然アメリカ戦とフランス戦はなかったね。
うん。
うん、はい。というわけなので、今年。試合の地上波デビューをしたいなと思います。どんなボードにするかをちょっと考えないとな。
そうですね。ちょっと目立つやつを。
はい。
はい。
まあ、ここはね、あの、ケンちゃんがデザイナーなので、
うん、
作ってもらおうかなとも思いつつ、子供と一緒に。ちょっと楽しみにしてます。
はい。
はい。こんな感じ。
さて。
さてさて。
ああ、ちょっとコンテンツ話。
あ、どうぞどうぞ。
最近、あの、不適切にも程がある、あれを見てて。
はいはいはいはい。
あれが、見ました？見てない？
あ、見たことない。
ネットフリックスで見れるんですけど、地上波でもちょうどや、もうほぼリアルタイムでやってたんですよね。で、それがリアルタイムで、まあネットフリックスで見れるみたいな感じで。
はいはいはい。
あれ面白かったですよ。
あ、面白いんだ。
うん。
なんか、今の、日本を風刺してる感じだなぁとは思ってんだけど、勝手に。
あ、そうそう。これはタイムリープもので、クドカンのやつですね。クドカン。
クドカンなんだ、これ。
そうそう。これクドカンで。
それ知らなかった。
うん。で、主演が安倍貞夫。
はいはいはい。
うん。
あ、これだ。男で一つで娘を育てる父親が1986年、あ、私の誕生日から、今にタイムスリップ。不適切発言が令和の停滞した空気をかき回す。意識低い系コメディ。
そう。安倍貞夫が、まあ、昭和の人なんですね。昭和で体育教師をやってて。
あ、先生役なんだ。
そう、そうなんです。
もうゴリゴリの、あれじゃん。
まあ、一番ダメな、というかね、その。
超体罰してそうな時代じゃん。
そうそうそうそう。
うん。太陽にほ、まあ、いや、うん、はい。
地獄の小川って言われてる野球部の顧問であり、まあ、体育教師であるっていう。
いや、もう終わりってんじゃん。
うん。の人が、まあ、平成、あ、違う、令和か。令和に、タイムスリップして、
うん。
まあ、そこで、なんやかんやするっていう話なんですけど。
はいはいはいはい、はい。
まあ、逆もあってね、あの、平成から昭和に行くみたいなパターンもあったりして、まあ、結構、入り乱れるんですけど。
あ、来ただけじゃないんだ。入り乱れるんだ。
そうですね。行ったり来たりとか、まあ、そこの人が、こっち来たりとか、向こう行ったりとかっていう。
なるほど。いや、もう、クドカンって聞いて今ちょっとすごい前向きになったわ。
いや、これ本当ね、面白いですよ。多分評判も結構いいと思いますね。
うん、うん、
うん、うん、うん。まあ、本当笑える感じで。
はい、はい、はい。
うん。
いや、いいね、それ。
あの、ミュージカル調なんですよ、時々。
なるほど。
急にミュージカル始まったりとかして。
テンポが？
そう。あ、こんな感じなんだと思いながら。でもね、普通に面白いですね。
あ、いいね、それ。ああ、ちょっとなんか、 安倍サダヲって舞妓ハーンとかもクドカンでやってたよね。
ああ、あれは映画でしたっけ？
あれ映画。
うん、うん。
あれもなんかテンポ良くて面白かったイメージがあって。うん。なんか、そんな感じなのかなって今勝手に想像しだした。踊ってたな、安倍サダヲそうやと思って。いや、全然なんか、告知は見てたけど、
うん、
全然目に留まってなかったな。
ちょうどね、一昨日ぐらいに、最終回まで行ったんで。
あ、なるほど。ネタバレなしでなんか見どころは？
まあ、やっぱミュージカルかな。
そうなの？そこなの？
そう、いや。
嘘、マジで。
いや、面白いですよ。めちゃくちゃ面白い。
あ、ほんと？
うん。
中に入ってるミュージカルか。
そっか、クドカン作品によく出てる、古田新太。あの人も出てて。
ああ、もう、定番よね。
そうそう。あの人が踊るシーンとかもめちゃくちゃ面白かったですね。
ああ、それは面白そうだ。なんか最近見てないな、コンテンツ。
そっか。いや、結構ね、最近映像コンテンツよく見てて。
はいはいはいはい。
あとはね、不適切にも程があるを見てると、
うん、
必ずなのかな。なんか次に、おすすめされてたのが、あ、なんだっけな、名前が出てこない。忍びの家だったかな。うん、忍びの家っていうね、こっちはね、ネットフリックスの、エクスクルーシブというか、限定コンテンツですね。
それはネットフリエクスクルーシブだから押されてたんじゃないの？
あ、まあまあ、そうかもしれないですね。
うん。
うん。
いや、でもいいな。
これはね、この人、賀来賢人さんっていう人が主演のやつですね。
ああ、はいはい、知ってます。
まあ、知ってます。なんか顔は見たことあるけど、この人、名前読めなかった。賀来賢人っていうんですね。うん。
あ、ちょっと、見てきます。適切にも程があるから、その流れで。
うん。いや、忍びの家もね、良かったですよ。これ忍者もので、まあ、忍者の末裔の家族を描いた作品なんですけど。
現代？
現代です。
うん、
普通にスマホとかあるし。
はいはいはい、は
い、そういう世界なんだけど、忍者隠れて忍者をやってると。もちろん表の仕事もあるんですけど、この賀来賢人さんとかは自販機をぐるぐる回って補充する仕事をしてるんですけど、
おー、はいはいはい、
をしながら、忍びの仕事を しているとか、まあその家自体はもうやめようとしてるんですよ。
ああ、忍者をね。
そう、忍者を。前の仕事で家族を一人亡くしていて、
あ、
殺されちゃって、でそれもあってもう辞めるって言って、5年ぐらい経ってるんですけど、5年ぐらいもう仕事を離れて、忍びの仕事を離れて、
うん、
もう普通の仮の仕事の方を本業にしようとしている人たち。
はいはいはい、なんかいいね。
そうそうそう、
面白いそうだ。
なんだけど、まあちょっとね、なかなかこう稼げないとかいろいろあって、
ま
あ、
そううまくいかないよね。
そう、ちょっとまた忍びの仕事がこう入ってきちゃってどうしようというような感じですね。
なるほど。
うん。
ちょっと面白そうだ。
そう、これね、吉岡里帆が、
はいはいはい、
ヒロイン、この人はまあ一般の人役で出てくるんですけど、
うんうんうん。
でこの賀来賢人とまあちょっとこう恋愛的な要素もあって。
うん、うんうん、まあそうなるよな、ケット出てたら、
うんうん、いやでもなんかやっぱさ、こう実はすごい、実は強いっていうのを隠しているっていう設定って面白いなって思っちゃうんですよね。
なるほど、なるほど。
こう弱そうなふりしてるんだけど実はすげえみたいな、
ノーアルタカパターン。
そうそうそうそう。
なるほどね。
もう超ありきたりなパターンだけど、いやいいなと思って見てました。
それ、現代でめっちゃむずいよね。
現代で？
いや、現代というかさ、一般社会でさ、
うん、
実は知らないけど、本当に隠しててめっちゃすごいってさ、
うん、
いや、もうそのまま隠れたまま終わっちゃうからさ。
そうっすね。
うん、なんかそんな爪の研ぎ方、ちょっといいね。かっこいいね。
うん。そう、忍びの家もよかったな。
ありがとう。今ちょっとパッと見てたら、すごい古いんですけど、ブルージャイアント。
うん、
あれをこの間娘と一緒に3回見させられましたね。
音楽のやつでしたっけ？
あ、そうそう、ジャズ。
うん、そうだ、ジャズのやつだ。
そう、高校卒業の子がジャズ、上京して、もともと努力家の子がジャズ頑張る話なんだけど、
うん、
なかなかそれが、音楽自体もすごく良いし、なんかストーリー的にもこう、若者が前向きに頑張る姿勢だったりとか、 すごくうまいと言われてたやつがこう挫折したりとか、なかなかこうストーリーも良くて、娘と何回も、娘が何回も見てて何回も付き合わされました。
映画でしたっけ？
映画、
うん、結構ねあれ評判良かったですよね。
ねえねえ、そうそうそう、結構前のやつだと思うんだけど面白かったっす。
うん、あとねもう一個、これは今見てる途中なんですけど、マニフェスト、ネットフリックス、これもネットフリックスです。これはちょっと前のドラマなんですよ。海外ドラマで、多分2020とかかな。
はいはい。私のマイリストに入ってた。
入ってます？
うん。これちょっと見てた。828便。自分たちが何年もの間行方不明とされてた。あれ？俺なんでこれ途中でやめたんだろう？
あら、離脱しちゃいましたか。
いや、なんかね、変な意味での離脱じゃなく、ただただ忙しいとか体調悪いとか、そういう系の離脱だと思う。
そう、これは飛行機事故にあって、亡くなったと思われてた飛行機が、戻ってきたっていうね、5年半後に戻ってきて、しかも全くみんな年を取ってなくて。
あ、そうそうそう。で、周りがなんかもう年取っちゃって。
そうそう、5年半経っちゃって。
状況変わっちゃうよね。
あの、他の人と結婚じゃないけど、そう、付き合っちゃってたりとか。で、しかも戻ってきた人たちになんか超能力的な能力が身についてて。
そうだね。
うん。幻覚とか幻聴が聞こえてきて、で、なんかそこに行くと実際に何か、こう、人が倒れてるとか、そういうのがわかるっていうね。で、なんかそれがなんでそういうことになってるのかっていうのを、こう、解き明かしていくみたいな。
わー、なんかちょっと、なんで俺みんなやめたんだろう。もう一回見ますね。
いや、これ今めちゃくちゃハマってて、なんか、なぜか急にちょっと古いドラマを見てるんですけど。
いや、めちゃめちゃいいじゃないですか。いや、古くない ?2022 やで。
あ、2022だっけ？そっか。
うん。2年前。全然古くない。
今、シーズン2ぐらいまで行ってて。全部で、どこまで行ってんのかな？ちょっと。
いや、シーズン4あるぜ。
シーズン4まであるのか。うん。結構長いな。
え、ちょっと、俺、ついていけるかな？
ちょっと不安なのが、これ本当に、なんかちゃんと答えがあるんだろうかっていうのは、不安には思ってる。浦沢作品的なね。
はいはいはいはいはい。
風呂敷広げたはいいけど全然回収できずに終わるみたいなパターンが、
うん、
うん、ちょっとまた終わってよかったらもう一回進めるましょうかね。
ちょっと私も見てみたいと思います、
うん、はい、そんなところですかね。
いいですね。私もちょっとなんかコンテンツ見よう。ブラッシュアップライフばっか見てる場合じゃないの
ちょっともう古いですね。もはや
古い。あ、結構いい時間ですね、地味に。
そうですね、そろそろ終わりましょうか。
はーい。
はーい。じゃあ、お疲れ様です。
お疲れ様です。